そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
そこアニ。
はい、ということで今回から新人さんが加入してくれました。自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、丸井風花ことぷーちゃんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあぷーちゃんって呼べばいいですか？
はい、ぷーちゃんって呼んでください。
はい、わかりました。
はい、
なんかこう最近のそこアニにはないとっても、キャピキャピした元気な方が入ってくれたのでねえ、どんなテンションでこっちこれから対応していこうかしらという感じもあるんですけれど、まあ、プーちゃんはね、どんなアニメが好きとか教えてもらっていいですか？
はい、まずガンダムが大好きで、
はい、
サンライズものとか好きです。
意外、なんか声のイメージとは違う感じですね、趣味が。
本当ですか？
うん、
一番好きなガンダムは V ガンダムが好きです。
マジで？どこが？
いや、私 V2 が一番好きなんですけど。
はい、
いや、もうなんか合体するところが好きです。はい
はい、はい、あ、ストーリーとかじゃなくてメカが好きってこと？
あ、ストーリーも好きなんですけど、そうですね、はい、モビルスーツが好きです。
なるほど、
はい、
いや、これは新戦力ですよ。ガンダム特集はまたやると思うんで、ぜひぜひ参加お願いします。
はい、はい、ぜひお願いします。
はい、新戦力として期待しています。ぷーちゃんの応援よろしくお願いします。というわけで今週の特集は
プラネットビズ。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
そこアニ、さあ始まりました。今週の特集はプラネットウィズです。
はい、
水上聡さん、そしてバンダイナムコアーツジェシースタッフの原作によるオリジナルアニメーション作品ということになりますね。
はい、シリーズ構成が同じくその水上聡さんなんですけれども、アワーズで漫画連載って書いてあったんで原作って形なのかなと思ったら、漫画も6月スタートということで、
うんうん、だからこう漫画原作とかいうわけではないですよね。はい、しかも結構作り方が変わっているというか、まあ、水上さんご自身は漫画家の方なんですけれど、はい、原作と言いながらネーム原作っていう言い方になるのかな。
そうみたいですね。だってあのクレジットもネームって書いてましたもんね、あれね。
ね、だからこう漫画のために書いたネームというよりかはアニメのために書いた、要するに脚本の代わりにネームを書いていく。最近で言うとユーリオンアイスが同じやり方だったって聞きますけど、はい、でそれを漫画にもして今連載もしてるっていうスタイル。
珍しい
ね。だからこう、まあ、原作がどれと言われればこのアニメが原作っていう形になるんですよね、
おそらく、
うん、なので全然もともと私は正直今期の中でマークしてなかった作品でしたよ。
ああ、僕もですよ。っていうかあの見た目が結構子供向けなのかなってパッと見で思いませんでした？これ。
そうね、キャラクターデザインとかもなんか夕方アニメみたいな感じだよね。
そうですよね、キャラクターもそうだしメカもそうだし、あの何よりもプラネットウィズって自体がちょっとそんな感じしません？
はいはい、確かにね、
うん、男の子向けアニメみたいな感じがするので、まあ僕はノーマークでしたね本当。
そんな中で、まあ、最近こうお互いの時ってみんなでタイトルをリストアップして感想を共有してたりするんですけど、小宮さんが面白いよって書いてくれたから私見る気になったんだよね。小宮さんはこれなんでこの作品にこうピントを合わせたの？
私はですね、もう単純にこうみんながこう順番にお互いでこう作品を見ていく中で、 まだ誰も見ていない作品を先に見ようと思った、ただそれだけなんです。
なるほどね。でもなんか小宮さんらしくないじゃん、あんまり好きなタイプじゃないかなって思うやつだけど、面白かったってことだよね。
そうですね。でもなんかその前情報なしで見たので、そもそもロボアニメっていうのも知らずに見て、ん、全然よくわかる、おロボが出てきたぞ、うんってなったら1話が終わってたんですよ。
確かにそうね。
そうで、えー、ってなってもう2話が気になって仕方がなくて、でもなんてみんなにこう、うん、説明すればいいんだみたいな、もう、うん、面白かった、気になるとしか言いようがなくて、
うん、
まあ、そういう風にコメント書いたらみんながこう見始めて、みんな面白いって言って安心するっていう、あ、よかった、私だけじゃなかったんだって、
うん、
だから多分みんながこう引かれる部分が何かあるんだと思いますね。
まさにその通りで、私も決してこうロボアニメは自分のなんていうの、言い方はあれだけど担当作品じゃないなっていう感じあるんだけれど、うんうんうん、この作品って簡単にロボアニメだねって言いたくないよねっていう、ジャンル分けがいい意味で難しい、できない、させてくれない、
うん、
いろんな魅力を含んでるなっていうのが本当に第一話の感想だったかなっていうふうに思いますね。まあ、みんなのね感じたものあると思うので、ちょっとコメントも読んでいきたいと思います。
伊藤つくしさんからのコメントです。シュールな巨大浮遊物体、惑星を滅ぼす竜の力、粘土巨神装甲と呼ばれる動物型ロボ、7人組の正義のヒーローに敵対する主人公の高校生の少年、ギャグとシリアスに謎解きを絡めて、あくまで少年漫画提出なのが懐かしくも楽しい。現時点の構図はネビュラ封印派、ネビュラ穏健派、地球の三者の対立、それぞれが決定的な正義や悪と割り切れないのがいい。トライの母親を助けられなかった無念、稲葉のか弱さ、熊代の周囲に犠牲者を出すほどの我を忘れての暴走癖、幻想を見せて現状でもいいと悟し、思考停止させようとするネビュラウェポンの設定が面白くも怖い。3話では一人きりの復讐者だったソーヤにオカケンの仲間ができたり、熊代が逆に我を失い暴走して復讐者になったりで、話の展開もなかなか精密。無駄があるのかないのかわからない情報量で油断できない。ちなみに本作のお気に入りキャラは銀子。ソーヤの保護者として勤めて明るくしているけど、2話でソーヤの先生を悪く言う態度に腹を立てたり、オープニングの屋根の上で座り空を見上げる寂しげな表情がキャラを奥深くしていていいです。ありがとうございました。
少年漫画テイストなのが懐かしくも楽しいということで、確かに懐かしさっていうのもわかるんだけど、どんどん新しいものを見せられている不思議な感覚ですよね。
うん、逆に僕はその最初の懐かしさとか少年漫画テイストとかがちょっと苦手だったんですよね。
うんうんうん、
メイドさん出てきたりするじゃないですか。
まあそうですね。
そう、基本的にあのロボットアニメにそういうジャンルいらないと思ってる人間なんで僕は。
はい。
で、あ、これ系のちょっと可愛らしい絵でアメイドさんとか出てくる、そういうテンションかよくわかんない生き物もいるしって思って見てたんですけど、ネビュラウェポンが出てくるあたりで、あれ、こんなデザインのちょっとこう闇を抱えているようなもの、後ろの背景の設定とかが怖そうな物体が出てくるアニメ、うん、表向きにはこんなに明るい感じなのにっていうところで、これどっかで味わったなと思って、ああなでしこだと思って、機動戦艦なでしこ、
はいはい、なるほど。
あれもそう、表向きにはすごい明るい感じですけど、結構後ろの設定とか話とか後々明らかになってくるところは重い話が来るじゃないですか、
うんうんうん、
っていうなんと同じ匂いを感じて、あのちょこちょこ入る気が抜ける系の脱力系ギャグといい、
はいはい、
っていうなんで、あ、これはもしかしたら俺は好物の部類かもしれないって思って見始めた1話って感じでしたね僕は。
うん、まさにこう何かの皮をかぶった別のものという、私はすごいコロコロコミック集を最初は感じていたけれどこれは違うなっていうところに今は来てるんですよね。プーちゃんはこの作品見てどのように思いました？
はい、皆さんが面白いって言っていたので見始めたんですけど、ロボットアニメはもともと好きなんですけど、やっぱり、
まあそうだよね、
私も牧田さんと同じようにちょっと子供向けなのかな、なんか SD ガンダムみたいな感じかなって思ったんですけど、でも あとは、まあ、ちょっとグレン・ラガンとかそういう熱血系の方に進むのかなとも思っていて、でもただなんか見ていて、え、主人公敵なの味方なのみたいな、何視点で書かれてるんだろうっていうところで、あ、これ私もそこで違うなって思いました。
で、最初に受け取った印象とことごとく、うん、そういう話じゃないからなっていうことをどんどん突きつけていく1話だったんで、うん、ああじゃあ僕は分かりました黙って後々を楽しみにしますっていう、そういう気分にさせられるよね。
もうそうですね、なんかもう初めに結構普通に受け入れやすい感じの主人公、よくあるいそうな主人公からちょっと奇妙な仲間たちみたいな、最近ちょっとあんまり見ないけどよくある異星人との生活みたいな感じかなと思っていたら、え、実はちょっと裏があるっていう思いました。
こっちの逆に興味を沸かして食いつかせる、掴みに来るんじゃなくて食いつかせるタイプの1話だったなって思う、はい。
なんか私が一番惹かれたところもまあそこなんですけど、私結構ミステリーとかそういう謎がすごい好きなので、1話でも全然何もわからない、何アニメってなったところがもうがっつりこう面白そうって思ってしまったところだったりするので、まあいろんな視点でどういうこうところが刺さるかわからないですけど、いろんな要素が入ってるアニメだなと思いましたね。
ロボットものって僕も聞いて見始めたんですけど、ロボットものでは俺はこれないと思うんですよね。そもそも変身してるじゃないですか。
そ, う、ね、うん、それもわかるんだよな。
言われてそう思った、言われてロボアニメだったのかって思ったぐらい
どうしてもさ、そこアニやってるとたくさんの作品を見るから、これ何アニメですって示したくなっちゃうじゃない、
うん、
でもなんかそれをことごとく打ち返されるというか、
あえてジャンル分けするなら
でも本当言う通り、小宮さんの言う通りミステリー要素もあるし、もちろんメカ要素もあるしギャグ要素もあるし、なんだろうね、なんて言ったらいいのか分かんないけど、とにかくこっちの固定概念をひっくり返す情報操作がうまい、出し引きがうまいなっていう感じするよね。なんかそれの一つがそのキャラクターデザインであったり、あとはこうこっちの見ている気持ちをざわざわさせるという意味では、第1話から出てくるネビュラウェポンの気持ち悪さとかも引っかかるじゃん、すごく。なんかああいう我々の人間としての嫌な部分をうまいことついてきてる感じはする。
生理的に無理っていう人が多い系のデザインね。
逆に見ちゃいますよね、ああいうの。
うん、
いや、あの1話のあのにっこり笑ってるあれ猫、何
猫かね、
猫ですかね、
字間違ってそんな平和って書いてあるのか、なんか別の字にな見えんじゃねえのかなって思って見てしまうみたいな、
ただただ気持ち悪いとか、その虫のざわざわとか、それこそ技術が上がってきたから、
うん、
嫌だなって思うものを作るのは技術的に上がってきてると思うんだけど、このネビュラウェポンの気持ち悪さって、その生理的に無理の部分と平和って書いてある無理さ、
なんか手を差し伸べていい人の顔してるけどっていう、
握手しようとしてる手がいっぱいあるっていうのがもう なんだろうね、
キモい、
デザイン面じゃない気持ち悪さだよね。
うん、でだからあれはうまいことデザインしてるなって思って感心するというか、もう割とそれで、あれがいっぱい出てくるところを見たいし、あれ以外のデザインが出てくるんだったらそれも怖いもの見たさで見たくなるっていう、
あ、確かにね、怖いもの見たさも
大きいですね。猫っていう可愛いものをモチーフとしているのに、うん、なぜか気持ち悪いっていう、
そう、しかもちゃんと完全に猫じゃないから、
うん、
猫なのかなっていう、いろいろ深読みさせられるタイプのデザインだから、あのネビュラウェポンが出てきたことによってこの話はいろんなものの見方ができそうだけど、でも何が言いたいんだろうみたいなところを画面を見て考えなきゃいけない系だなっていうのを分からされた感じ、
普通じゃねえって思わされた、うん、一番大きな仕掛けだったかもしれないよね。
うん、高中さんからのコメントです。第3話までの情報を整理すると、地球外の存在であるネビュラは 地球人の文明を脅威と捉えて、その発展を抑えようとしているようですね。これでネビラと地球の直接対決だけなら話は単純なのですが、ネビラの側にも封印派と穏健派という2つの派閥があったり、どちらにも属さないグランドパラディンなる組織が登場したりして、本作を一層ややこしいものにしてくれています。主人公クロイ・ソーヤの故郷シリウスが滅びたのは、おそらくシリウス人が竜の力なるものを手にしてネビラの予想を上回る抵抗をしたからなのでしょう。最初から滅ぼすつもりはなかったネビラにとっても、シリウスの一件は苦い経験だったようです。今回の地球の介入に対してどこか慎重になっているのはそのためかもしれません。グランドパラディンのボス竜蔵寺隆もかつてこの超上から目線のネビラにより故郷をむちゃくちゃにされた異星人なのでしょう。地球人に力を与えて対抗する組織を作り上げたのは、彼の苦い過去が作り上げた執念、人類は私が導くという彼の言葉がそれを如実に表しています。ただこの組織にネビラ穏健派の僧侶たちが組みしないのも気になります。力に力を使って対抗することで最悪の事態を招いたシリウスの二の舞を気にしているのでしょうか。一度でも考察中毒に陥ったことのあるアニオタにとってはまさに歓迎すべき作品です。今のところいろんなベクトルが一点に集中してきたような気はします。けれどもこれで思考を停止してしまうと、思わぬどんでん返しが出てきた時についていけなくなったりするので油断は禁物。しんどいですが、これもオリジナル作品の楽しみ方といったところでしょうか。ありがとうございました。
ここまではあまりネタバレをすることなく話してきたんですけれど、本当に惹かれるものの多い作品だと思うので、ぜひ見てからここからは聞いてほしいなという話をじゃあしていきましょうか。ということで、まあ、主人公の黒井宗也くんですよね。
はい、
はい、第2話でまあいろいろ分かったこともあり、分からなくなったこともありという感じでしたけれど、まあ、宗也くんが戦う理由というのが分かってきたのが第2話かなと思いますが、
あのダッサイマスク、マスクというかメガネというかも、
宗也くんは別にネビュラウェポンと戦う人ではなかったんだよね。
もともとはね、多分ね、うん、うん。
宗也くんの敵になるのは地球側のグランドパラディンだったのかなというところは分かってきました。
まあ、っていうかグランドパラディンが竜の力を使っているから敵になるみたいな、そんな感じでしたからね。
まだまだこのあたりはね、ちょっと謎が含まれているところではありますけれど、そもそもこう地球のグランドパラディンの7人って、まあ、どうやって召集されたのとか、そういうところも何一つ描かれてはいないんだよね。
年齢もこう性別とかそういうのもこう今のところバラバラですもんね。
そうだし、っていうことはネビュラウェポンが来るであろうことは分かっていたのとか、そういうのもね、うん、早くもいろいろ謎に思えてくるんだけれど、
すごいみんな普通の人っぽいですよね。
そうなんだよね。そこがさっきのギャグの出し引きのうまいところでもあるんだけれど、なんかこう深刻そうじゃないんだよね、みんな
割とライトなノリだよね、うん、あれね。
なんかこう地球の危機と戦っている感はあまり感じられないという気もするんだけど、
負けて責任重大というわけではなく、あ、僕はもう役立たずなんでって言えちゃうんだみたいな。
ねえ、トライさんそれでいいんですかみたいな感じだったもんね。
なんか将棋打ってるみたいな感覚ですよね、なんか行きますみたいな。
ああ、そうね、うん、とりあえず私行っとくわみたいな感じのノリというか、
作戦もなく戦ってそうだからね、あれね。
いやいや、やってるわけでもないし、だからといって戦うぞっていう感じでもないし、
でもトライさん的には地球を守ることをやってるんだっては言えるんだよな、
う
ん。
まあ、だから多分普通に暮らしてた人が何かしら能力に目覚めるだけ選ばれるかして集められてるから、意識高い人もいればそうじゃない一般の感覚の人も多いっていう、そういう状態なんでしょうね。
うん、なんかサイキック、
うん、うんうん
っていうのがあるのかなとは思いました。なんかちょっと話には出てたと思うんですけど、
ちなみにすごい、あの彼らの乗ってる機体が可愛く見えるのって私だけですか？
え、キモくない？
そうですか、可愛くないですか？
私は可愛い派だな。
ものによる。ものに
羊キモいでしょあれ。
ウサギは可愛いなと思ったけど、
パスコラかよって思った。
確かに でもなんか全体的にみんな動物っぽい感じのこう名前にちなんだ機体ですよね。
そうだね、
ですね。
でも7人だから十二支とかではないんだなっていう、この動物たちもどうやって選ばれたのかしらって気になるところですよね。
クマかわいい。
あークマな最初にトラが出てきたあたりで12支かなって僕も思ったんですけど、でどんどん増えていくのかなと思ったけど、だから猫が一人だけ離れたところにいるのかなと思ったら、ああどうも違うなっていう ね、
そういう予想をどんどん覆される気持ちよさも楽しいところかもしれないけど、う
ん、ただやっぱり俺はこれは敵として出てきたらちゃんと敵に見えるデザインで作ってある気はするんですよ。
ほうほうほう。
この作品そういうデザインだけど味方だよとか全然ありそうなんですけど、
うん、
うん、まあでもこれがないとネビュラウェポンに対抗できないってことですよね、今のところね。
そういうことだよね。
うん、でも結局ネビュラウェポンを倒してるのってなんか乗り越えた感ある状態にならないとってことで、この巨神粘土巨神装甲は乗り込むためだけのものなのっていう、よくわからないよねその辺も。
そうだね、中に入るためだけのものなのか、うん、あれを倒しているのはまあ人の力、人間の心の強さとかそういうところなのかとかはまだわからないし、うん、必ずささやかれる言葉があるじゃない、あれもねわからないよね、まだ何を示しているのか。トライさんと2話のミュちゃんの流れだと言ってほしい言葉なのかなと思ったんだけど、3話になるとハルちゃんの誰もあなたを恐れていないよって私ちょっとわからなくて、どういう意味なんだろうなっていうのは気になった。
あれは小学生の頃なんか怖がられてたからだったと思います。
あ、そうかそうか、そっちか。
柔道がすごいできるから、
うん、なるほどね。怖い人と思われたくなかったっていうことか。
うん、みゆちゃんに憧れて可愛い女の子になりたかったっていうのが、
うんうん、じゃあやっぱりみんながこう言ってほしい言葉みたいなものがあそこではささやかれてるのかなっていうのは共通なのかな。
うん、3話の段階ではそういうっぽいですよね。
うん、
私はこう見た目の動物でその十二支か何かなって考えてて思いついたのが星座だったんですけど、
うんうん、
なんかシリウスっていうのももともと星座の名前だったから、もしかしてそうなのかなっていろいろ調べてたら、あ、もしかしたらそうかもっていう結構当てはまる星座があったので、星座の名前なんじゃないかなって思ってるんですけど。
まあクマとかはね普通にあるもんね。
うん、
トラとかあるんだ。トラ座、
トラはね、なんかオリオン座なんだって。
あ、へえ。
中国でね、白いトラに見えるって言って、とそういう風に言われているらしいよ。
なんで色までわかるんだ
それはわからないですけど、でもなんかネズミだけないの。
ネズミの星座がないってこと？
そう、だからちょっとこう私はネズさんは今後どうなるのって思っています。
はあ、ネズさんねえ、もう次の輪で何かしら起こりそうな人だけれど、
なんかエンディングでも結構こうみんなキャラクターが出てきて、まあ一人一人、まあ宗谷くんもオープニングで泣いてたりするんだけど、ネズさんだけね、エンディングでもなんかすごい明るい感じなんだよね。
あー、確かに。
からそういうその心の問題とか、そういうその人の精神状態みたいなものがやっぱりさっきも言ってたけど、戦うところに影響してくるのかなとか、
うん、
まあいろいろ考えちゃうよね。
名前で何かしらあるとかだったら、それこそ高間ヶ原なんてすげえ珍しい名字だし、高間ヶ原って神様いる場所かなんかじゃなかったっけ、うん、っていうところで、でも今んとこあの子はただの院長だしっていうどうなるのかなっていうところがね、すごいいっぱいあるけど、
うん、確かに。でもなんか後々絡んでくる可能性あるよねっていうのも、私1話であんなけ高間ヶ原さんが UFO について語ったオカルト研究会が3話にまた出てくるとは思ってなくてさ、
うん、
なんかいろいろな伏線、こっちが伏線と思ってない伏線拾ってくる作品だなっていうふうに思うと、なんかありそうな気がするよね。
そうね。っていうか3話のあのオカルト犬の後ろの本のラベルとかもなんか早川っぽいものがあったりとかさ、いろいろこう、あ、こだわってんなっていう、ちょっと面白いなっていう。
こだわりが細かいけどね。
こだわりなのか、そ、あの遊びの上でのこだわりなのか、それとも下手したら伏線がそういうところに隠れてんのかなとか、そういう油断を許さないタイプだよねこれねって思う。
たゆたさんからのコメントです。畳の部屋の朝食、目の前には巨大な猫と美少女メイド、なんともシュールですね。こういうシュールと日常が隣り合わせの4畳半 SF 感好きです。全然4畳半じゃないですけど、ソーヤが日常を暮らす中でトップの人はよくわかりませんが、当面倒す相手であるグランドパラディンの面々はいい人なので、その人たちと交わってソーヤはどう変化していくか楽しみの一つですね。他にも書きたいことはありますが、にゃ、これだけで銀子さんなら通訳してくれるはず。はい、ありがとうございます。
まあ、巨大な猫と美少女メイド、まあ、これだけ聞くとうん、作品のカラーとは合わないようなキャラクター構成な感じはするけれど、なんでしょうね、主人公サイドの3人のキャラクター話をしましょうか。ちょっと
あ、わけわかんないですね。まず取り合わせが、
そうなんだよね、わけわかんないよね、
うん、
とりあえず黒いソーヤくんだよね、
主人公。
はい、
マスク隊みたいなメガネ、はい、
はい、
変態仮面みたいだと思いました。
ひどいあれはパンツやからな。
まあまずは記憶喪失の少年ということで、学校に通ってはいるけれど、まだ2週間前に転校してきたばっかりなんだよね。
はい、そんな子に構ってくれる院長、優しい、
優しい、ね、
うん。
そしてそんな宗谷くんを、まあ、一応助けてくれたらしいのがメイドの銀子と猫の先生。
まあ、ソーヤはほら、あのね、途中の話でシリウスが亡くなってっていう話が出てきたわけなんですけど、まあこれ、うん、特にあのどうでもいい、僕がただただ気になったことなんですけど、肉を食ったことがない説、食文化が違うからっていう、おうおう、夢の中で食えなかったのは食べた経験がないからみたいな、そういうことをちょっと思っ てました。まあ、どうでもいい話なんですけど、
に食べさせないようにしてるよね、あれは
ね
確かにそうだよね。
来週はまでに食えればいいけどな。
いやでもなんか食えたらなんかあるんじゃとか思っちゃいません？
あー、それがトリガ
ー。まあシリウス星人ってことだよね、ソーヤくんって。
はい、
シリウス星人が肉を食べてはいけない星人なのかとか
まあそうかもしれないし、なんか全然関係ないかもだけどね。
でもなんかこう、まあ、要するにシリウス星が滅んでしまって、ソーヤくんはそれの復讐ということで、まあ、地球のねグランドパラディンと戦うっていうことになってるわけですけれど、あのそれこそこう肉への執着がうまいこと、なんか悲しみだけになってないキャラバランスがうまいなという感じはするよね。
あ、暗くなりすぎないっていうのは多分重要なんだろうなと思いますね。ネビュラウェポンに取り込まれた人の、あのトラウマを起こすみたいな、あんな話も出てくるから、なるべく明るく見やすくみたいな、ね、でも逆にそれが怖いっていうね。
そうね。
ただあのエンディングで、あのソーヤくんが立ってるところが、あれがシリウスなのかなって思うんですけど、地球みたいなの2つあるじゃないですか。
はいはいはい。
でオープニングのロゴが出てくるところに地球みたいなものから向こう側にもまたあるじゃないですか。
うんうん、
そうだから片方がシリウスなのかなと思ってたらそうでもないし、じゃあシリウスどこにあったのっていうか、あの距離で見えたらさすがに地球からも気づかれるよね、じゃあ別の次元とかそういう話なのとか、もうね可能性がありすぎて分かんない。
同じ星とかもあり得るんじゃないですか、時間が違うとか。
あ、
だってほら、あの移住したらどうですかっていう話の時の含みとか見ると何かありますよね。あれも
そうか、何でもありだからな今のところ、情報が少なすぎて。であと、あの先生はまあね、地球のものではないってことは見るからに明らかなんですけど、銀子はあれは何なの、何人なのっていう。
お
でもネビュラの人ってこう 着ぐるみなんじゃないのとか思っちゃうから、やっぱ銀行は違う星の人なのとかいろいろ思いますよね。
そう、
でもネビュラの人、あの一言だけ喋ってた人人間だったよ。
だよね。
っていうか、あれ声から察するにあの人だよね、
うん、と思うんだけど、うん、じゃあネビュラと人間ももうつながってる場所はあるって考えると、じゃあ銀行も人間かなって感じで。
ネビュラの人は着ぐるみをかぶってる人もいるとか、そういうのかも。
やばい、コスプレだったなんということでしょう。
あれを向くと小山力也っぽい顔のキャラクターとか若本のりおっぽい感じの顔をしてるキャラクターが出てくるの。
どうするんだ、ギアス使い出したら。
いきなりしゃべり出すかもしれないですよ。
やばい。
銀子ももしかしたら着ぐるみバージョンとかあるのかなとかちょっと思いました。
わ、それはそれでどんな着ぐるみなのか気になるけど
気になるけど、それだったらもしかしたら先生だと思って喋ってたら先生じゃなかったとか、そういう、
怖い、そんなあるの、
話にもなってくる。いや、わかんない、
中の人が変わってたりとか。
そうね、そんなことしてきそうな感じもするね。
アルフォン少尉さんからのコメントです。毎週毎週次から次へと謎が深まっていく展開にぐいぐいと引き込まれています。しかしながらこの作品、主人公が異星人で地球人じゃない、しかも地球人の精鋭グランドパラディンたちからはなんとなくうさんくささを感じる。そして最も謎のネビュラ封印派、この作品はソーヤの視点で見ると復讐者の物語ですが、グランドパラディンたちの視点で見れば自己の弱さを克服していく物語という感じでしょうか。あと3話でさりげなく俺の背中を踏み台にしたのセリフが出たのには思わずにやりとしてしまいました。続きましてサブレイ鎌倉さんからのコメントです。第3話の時点での最大の謎はネビュラウェポンの存在だと思います。そもそもなぜ封印派の兵器であるネビュラウェポンと封印派に属するグランドパラディンが戦っているのかという点に注目しています。まだ序盤ということもあり伏線を張っている段階だと思うので、今後謎が明かされることを期待したいと思います。はい、ありがとうございます。
さあ、そして3話にも気になる着ぐるみが出てきたわけですが、
名前カッカでいいのか。
カッカですね
犬ですね、犬。
はい、とても重要な話を犬と猫がしていましたね
とてもいい声で言いましたね
そうね、まあ、なるべくここまでは出さないようにしてきたけれど、封印派と穏健派というのが、まあ、ネビュラにはあるようで、
まあ、でもあくまで封印派と穏健派が直接戦っているわけではないよね。今そこに間にグランドパラディンが入ってっていう形になっているので、
そうね、直接的に戦ってる勢力というわけではなくて、あくまでこう進化する地球に対して考え方が違うっていうことだもんね。
ただまあでも愛ってうさんくさいなって思って聞いてます僕は。
おお。
だって一方が愛情って思っててももう一方はそう受け取らないことだってあるじゃないですか。
深い
っていうのもあるし、本当にそのね、穏健派が封印派をそんなことはやめましょうってやるんだったら、それこそネビュラウェポンをどうにかすればいいじゃんって話になっちゃう。
うんうん、
うん、
そうだし、こう先生は穏健派ってことだよね、
うん、
でもなんか穏健派になるまでにシリウスでなんかあった感もあるじゃない。
うん、
そこになるまでは封印派だったのかい。
わからない、
ね、
いちいち犬と猫っていうので分けたからには最初から分かれていたのかもしんない。
あー、そうだね、うん、
でも何にせよ竜の力ってのが危ないものなわけでしょ。
そうですね、
うん、
竜の力を持ってるのはたかしさんでいいんだよね。
あー、まあまあまあ、グランドパラディン全員がですけど、たかしさんが一番竜っぽいしね、変身した後
名前も竜入ってるしね。
確かに。
いや、あのたかしさん人間なのって、そもそも
うん、
目怖くないっていうか、あれヘビとかそういう系の目ってことですよね、あれね。
爬虫類的な目をしてるよね、
うん、
でもこう、たかしさん人間だと思ったから、それをさ、裏切られちゃうと、うん、この作品の中に地球人何人いるんだろうっていう怖さがまた。
地球人が一番ね、事情知らずに振り回されてる感あるから。
そうだよね。
うん、で、あの、たかしさんが人間じゃないならおじいちゃん何なのとか。
ああ。
ハーフかもしれないですよ。
ハーフ。そんなロマンスがあのジジイにあったのかよ、マジかよって感じだけどね。
若い頃なんとか人となんかそういう関係になって生まれた子供がたかしさんみたいな。
いやや
りかねんな、なんか
世界的にはありそうな気がしますよね。なんかたかしさんはなんかこの世界は私が導くみたいなことを言ってたから、私はもう最初から不審な人だと思ってるので、
うんうん、
もうそもそもこの星の人じゃないかもっていうぐらいで見てるから、これで逆に地球人でしたって言われたらびっくりするかもしれない。
はあ、野村さんのね、あの肉、おじいちゃんとの肉の下りのあのお芝居とか、お、ちょっと珍しい感じがしていいですねって感じの楽しいシーンでしたけど。
あんなネタみたいな扱いされてますけど、肉めっちゃ食う老人はあれだけ、もうそれこそニュースみたいなことにもなってるんだから、絶対あれも回収されるんですよね。
あー、するのか。そこまでするのか。
私は信じてる。
ああ。
ただの大ぐらいではないと信じたい。
なるほど。じゃあやっぱり高間ヶ原さんも何かあるな。
と信じたい。
高間ヶ原さんはなんか唯一の凡人でいてほしいなって思います。
うん。そういうね、希望も気分もあるんだけど、うん、でも絶対さ、あのこれちょっとメタ的な言い方になってしまうけれども。ネビュラウェポン の, あの中に入ってああいうことがあったりとか、そうちょいちょい人間のこうね傷みたいな話を引っ張り出してくるってことは結構辛い話が待ってると思うんだ。
うーん、一人一人に何かが、
うん、そういうところをこうね、この作品の特色であると思うんですけど、ちょっとこうゆるいギャグみたいなところで緩和しながらこういう話したいんですよっていうのを見せてきそうで怖い。
玉ヶ原さんですら実は転校生だったとかいう話を聞くと、お、昔なんかあったんじゃないみたいなのもあるし。
でしょ。
ああ、
玉ヶ原さんどこの星から来たんだ、怖いな。
すでに
記憶あります、そこまでの。本当、
地球には地球人いるのかなっていう、
っていうか地球なの、そもそも。本当にうちらの思ってる地球じゃないんじゃないって思うけど、
まあ地球というなのね、違う星かもしれないですもんね、うん、ちょっと気になったのが、秘書の白石さんは全部何か知ってそうで、高石さんが白石さん使って他の7人動かしてるですかね。
そうだよね、絶対に知ってるよね、白石さんは。
そうですよね、そんな含みでしたよね。
さっき濁しましたけど、
まあ、
カッカーのところにいたの白石さんじゃないですか。
顔が広そうですよね、うん、敵のこと詳しいんですね。
でしかも黒い銀庫に白石小金でしょ。
本当だ、
これもちょっと怪しいところですよね、ポジション的に。
名前はかなりこれ気になるよね、うん、
しかも髪の毛緑ですよ、2人とも。
おお、
お前
血のつながりがあるかもしれない。
血のつながりなのか人種のつながりなのか、
あ、
な
ん
だろう、東京かもしれないよね、
うん、
そっか。あ、じゃあ銀行はネビュラ製の人でもないかもしれないのか。それこそこう、うん、竜の力を持っているまた別の惑星が出てくる可能性もあるのね。
うん、まあその辺はまね描かれてないからまだわからないところですもんね、
うん、
ネビュラがどれぐらいの勢力なのか全体がまだわかんないですからね。
そもそもネビュラが星かどうかすらわからないですからね。
ネビュラって星雲って意味だからね。
わあ、本当だ。
でもこれタイトルプラネットウィズでしょ。星と惑星とともに、そのまま直訳するとそうだけどさ、
うん、
まあその辺とかも絶対に仕掛けがあるんだろうなと思うんだけど、まだわかんないっていうね。いやー楽しいね。
そもそ も, もう今のところこうどちらが敵っていうのはこう見てるとこうこっちだなっていうのはあると思うんですけど、今後誰が正しい敵なのか味方なのかっていうのもわからないですし、まあそもそもこのアニメ、俺は俺が味方したい人たちの味方だっていう もうすでに言ってるじゃないですか。
イントロダクションでね。
そう、うん、これがね、今後じゃあ誰の味方になるんだっていうところがちょっと気にはなってます。
それもそうだし、プラネットウィズの公式サイトでキャラクターページにキャラクターチャートがあるんだけど、相関図だよね、
うん、
それが各話ごとに用意されてるんですよ。これがまたね、面白いんだよね。だから話数ごとにどんどん関係性は変わっていくよってことでしょ。
なんか普通はね、うん、更新されますもんね、ああいうのって。
そうだよね、
わざわざ置いてあるということは、うん、後で見返してんってなるように置いてあるのかなとか思いますよね。
この時はこうだったんだなみたいな、
そうクソ騙されたみたいな展開があるのかなって。
このチャートを漏れなくさ、あのネビュラウェポン乗ってるの本当嫌なんだよね私
私1話の乗り方が一番嫌だよ。なんか消えたり出たりして、
ね、やめてほしい、この謎の巨大兵器てんてんてんっていうのが
細かいな。これ初めて僕も今見ましたよ。
キャラクターチャートは見たいんだけど、必ずネビュラウェポンを見なくちゃいけないのがこれ嫌なんだよね私。
今のところどれが一番嫌い？
赤ちゃん、
俺も
赤ちゃんかな。
赤ちゃん、
豚もなかなか気持ち悪かったけど、うん、手足がね、逆なのか逆じゃないのか分かんないけど、
うん、
いやーね、こっからどんなキモいネビュラウェポンがここに乗っていくのかも楽しみですけれど。
でもネビュラウェポンこう気持ち悪いですけど、今のところなんかそういう気持ち悪さも相まって敵なのかなって思うけど、なんか私は味方なのかなっていうか、こういいものなのかなとは思ってるんですけど、なんか飛行機のほら、
うんうん、一番最初のね、うんうん、
そう、あれに会って会って帰っていったじゃないですか、
はいはい、ま
あ、どっちが幸せかって言われたら難しいとこだなと思って考えてました。
どこに帰ってったんだろうあれは。
え、お家じゃないんですか、そんな怖いこと言わないでください。
お家に帰ってくの、お家あんのあれ、あれいないでしょ家族って思ったけども、うん、もういないんじゃないっていう。
ああ、まあだからそれも、
うん、
まあ、このうまいところで今後、あ、こういう意味だったんだとかなっていくんだろうなって思ってるんで、
うん、
まあなんかその自分の中でこうどっちがいいのかなとか考えさせられるような作品になっていくんじゃないかなと、
うん、見た目で判断しちゃいけないのはすごくありそう、う
ん、これだけいろいろなことがぼやかされているのにこれだけ妄想を膨らませるのがすごいこの作品のうまいところだよなっていうふうに思うし、うん、3話にして特集しようと思ったのにこんだけ話がまとまらないんだよね
まだ謎だらけなんですよね、
う
ん、
ねえ、それでもこれだけ語りたくなる、うん、引き込まれるものを力を持ってるなと思うし、ねえ、どうすかこれ、話が私たちのさ語りがまとまる時がちゃんと来るのかしらっていうね。
最後まで見れば来るよ、
来るかね。
原作者の水上聡さんの作品ってすごく伏線回収がうまい作品っていうイメージが強くて、なので本当に前にある情報は全部回収してくれるっていう信頼感があるんですよ、
は
あ
は
あ、だからきっと綺麗にまとめてくれるに違いないと、
うん、でももう現段階で最終話までネームが切られてるようなので、その辺もねやっぱり計算されて散りばめられているんじゃないかなと思いますよね。
どうやらワンクールで終わる作品のようなので、それだけのね短い話数の中でこれだけの伏線をどうやって回収していくのか、じっくり楽しんでいきたいなと思っています。今週の特集は
プラネットウィズでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです、今週ね初参加のぷーちゃんどうでした？
いやすごい楽しかったです。アニメをこうやって語るっていうことがこんなに楽しいことだと思いませんでした。
ああ、結構ね、喋ってる間にこう気づいたこととかもその場で言っちゃっても全然ありなんでね。
はい、
はい、これから楽しくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで来週の特集は、
はい、ネットフリックスで配信中のゴジラ決戦機動増殖都市を特集します。
投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで。メニューバーにある投稿募集から投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、固定葵さん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、そこそこサンキューさん、ニセクモスケさん、夏が終わるさん、猫ひたさん、一輝さん、飲んでいこ純米大吟醸さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。
お相手は私那瀬ひとみと、
たまと、
牧田光平と、
小宮あきと、
丸井風花でした。最悪へこむそんな時も見ちゃうんだ。そしてまた立ち上がり歩くの。約束も変わってしまうけど、何気に不況もすぐ死ぬ。じゃ努力勝利で掴むの奇跡を。そこそこだけど好きに変わりないでしょ。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。